Film Mémoire Radio Voix d'un bouton
Film Mémoire Radio 映画館の声
Apple News Radio ワンボタンの声。2018年年始の最初の週は特番の映画館の声をお送りしています。今回の配信はその2回目となります。映画についてあれやこれやと大江先生松尾さんと3人でお送りいたします。
高い睡眠導入効果があるサウンド、深い睡眠へと誘う光、そして鎮静効果を高める 100% 天然のアロマオイル、スリーピオン2は睡眠環境を整えるツールです。ボディカラーは白と黒が選べる。スリーピオン2は iPhone などから音を鳴らせる Bluetooth スピーカーとしても使えます。睡眠負債を解消するスリーピオン2、価格は税別 19,800円です。
ウォンセスがご覧になるというのはちょっと私的には意外なんですが、パワーレンジャー見られたんですか？これ劇場公開やったでしょ？
はい、何気に見に行ってしもて、
はいはいはい、ただこれ戦隊もんが好きな人が見るとそれはちょっと違うんじゃないのっていう印象を持った部分が多かったそうなんですが、
どうだやろなと思ったけど、やっぱりどうだやろなと思って帰ってきたけど
そうらしいですこれね、ネタバレしない、映画解説者がネタバレしよったんですよ。これめっちゃ腹立ったんですよ、それ聞いてて。言うかと思ってね、そんな言ったらあかんやんと思ったんですけど、
映画館で安く見れるようになったんで、
ね、ああいろいろありますからね、
いろいろあって、
はいはいはいはい、
まあ、それがあったんで、結構見に行けるようになったんですよね。
あ、そういうことですか。東映はもうこの何年もアメリカで戦隊ものの作品を展開するのをずっとやってまして、20年ぐらい前ですかね、パワーレンジャーという名前で、あの時は10レンジャーでしたけども、人形を売り出したら取り合いになるぐらいの大ヒットのおもちゃになりましたね。
どうなんですかね、アメリカで流行ったやったら2やるんですかね。
あー、どうでしょうね。
日本ではまあやらんかもしれんけど、アメリカではあるかもな。
すごいということでは、私の中では同じギャオの大英作品の昔のんで、電気クラゲっていう映画があったんですよ。これね、電気クラゲって実際のクラゲも何も関係ないんですよ。電気クラゲって海入ってて分からへん時にそーっと忍び寄ってきてビューって刺し痛いじゃないですか。そういう魔性の女の人、渥美真理さん主演なんですけどね、いろいろ問題のあるご家庭から出て行ってお金を掴むまでみたいな男とのドロドロした話なんかいっぱい出てくるんです。いやー、ちょっとこういう女の人おったら怖いなとか、そういうのを思わせる作品で、これ次の作品があったらしびれクラゲっていうね、クラゲから離れろよっていう感じなんです。当時はこれで大ヒットしたんでしょうね、やっぱり。
そうでしょう。
しびれクラゲの方は田村亮ですね。
あ、
田村亮さんって物腰ちょっと柔らかい感じの優しい男性の演じること多いじゃないですか、どっちかっていうと。これしびれクラゲでなんかいかついヤンキー上がりのヤクザの役なんですよ。しかも一匹狼、ちょっと
若い時の話だろ、だってそれ、
でも若すぎて、まあもちろん設定としてはヤクザになりきれない若者を描いてるからそれでいいのかもしれないですけど、その後のいろんな田村亮さんの作品見てるだけに、ああこういう作品頑張ってやってはってんなっていうのをね、見てました。トランスフォーマー最後の騎士王、
はい、
これを見に行かれてたということで、トランスフォーマーはずっと作品連作ですけど全然やまないというか終わらないですね。次から次へ作られますね。
人気高いでしょ。ちなみにこれで最後の騎士王って言って最後かなと思ったら違ってて、
はい、
ここからまだ3作ぐらいあるらしい。
そうなんですか。日本はあんまりアニメ最近かからないように思うんですけどね。
アニメやらないですね。トランスフォーマーのアニメってどっか、
アメリカ製のアニメで思いっきりこれ絶対アメリカのアニメやろうみたいな感じの絵のやつようやってまして、
どっかでやってたよ、
やってますか。映画を維持するためにはね、日頃からそういう再放送なりなんなりってやっぱ必要なんだろうと思うんですけど。で、ワンダーウーマン、
はい
はい、これは DC コミック有名なワンダーウーマンの新作だったですけど、
ジャスティスリーグを見に行ったけどね。
あ、バットマン VS スーパーマン、はい、
ずっと見てるんですよ。だから、
はい、
スーパーマンのやつがあって、
はい、スティール・オブ・
マウント・オブ・スティールと、
あ、マウント・オブ・スティール、はい、
それからバットマン VS スーパーマンやったりとワンダーウーマンでしょ、
はい、
ジャスティスリーグとずっと見てるけど、
はいはいはい、いや
DC コミック系の、結構面白いなと思ったよ。
あ、そうですか。ワンダーウーマンつい最近 iTunes で借りて見たんですよ、私も。 ですんで、はい、CG なりのアクションのとかやっぱり見てて、だって大昔のワンダーウーマンってくるくる回りながら変身してたじゃないですか。
あ、まあまあまあ、そんなみたいなスーパーマンだって似たようなものなんで、
まあ、そうなんですけどそうなんですけど、でもデッドプールは DC じゃなくてあっちですよね。
デッドプールはエクカバーと一緒なんでマーベルですよ。
マーベルですよね。マーベルのメンバーやのに、デッドプールの宣伝の動画の中で今助けに行くぞ言って電話ボックスに飛び込んで着替えようとするシーンがあるんですけど
そうそう
で着替え終わってたらもう殺されてるという、もちろんね、あの短い予告編で、ね、やってましたけど、ワンダーウーマンのあの女優さんなんていう人でしたっけ、ガルガドットさん。
ああそう、
はい、あの方 YouTube で撮影前後のスタジオの様子、まああれは配給会社がもう認めてるんでしょうけど、 YouTube にいっぱい上がってて、上がってて全然キャラ違うんですよ、あのその役者さんご本人の。めっちゃめっちゃお茶目っていうか、わあ、なんか全然ワンダーウーマンと印象違うみたいな感じの人なんですけど、まあ出てましたね。あの感じだと全然連作できそうでしたね。
っていうか多分、そのためにやってるんやから、まあ、やる
んでしょうけどね。それかエイリアンコベナント、
はい、
これごめんなさい全然知りませんでした。エイリアン やってましたっけ、リドリー・スコットの監督で。
リドリー・スコットですよ、だってエイリアン。
ご先生前おっしゃってた、そのエイリアンと出会う前の話って言ってたんでしたっけ。
いや
違うんですか、これ一作目の前じゃないんですか。
一作目の前は一作目の前ですよ。
あ、この話は、はい、はい、
お
シガニー・ウィーバー演ずるあの人なんでしたっけ、あの人が宇宙船で出会う、ね、出くわすよりも前のお話ですか。
そうそう、一作目ある星に行ったらっていう話、
はい、
多分そこじゃなくて2作目ぐらいなのかな、1作目や2作目どっちか忘れたけど、は
い、
その1作目たまたまぶつかった程度やったような気がするんだけど、2作目かなんかで植民地にいてましたみたいなのがあって、
はい、
多分その植民地行ったかどっちかぐらいだと思うか、まあ、ちょっとはっきり覚えてないやもん、
はいはい、
これも実質的にはリブートに近いんでどうなるか分かんないよね最終的には。
前作はプロメテウスって書いてますね。
そうです、一応プロメテウスの直続きなんで、
はい、映画的にはいかがでしょうか。
あ、こう来るっていう感じだったけどね
流れ的にはもうこれもありかなみたいな感じ。
いやいや面白いは面白かったけど、
はい、
そういうことかっていう、はい、もう一作ぐらいやるんちゃうかなと思ったけど、
うん、CG の感じっていかがですか。一番最初のエリアの頃だって CG っていうか本当のありものの合成やったんですけど、
はい、
もう全然その辺は今、まあ、
違和感はないよね。
もうはい、CG がこんだけ多用される時代になってくると映画の中の情報量が昔に比べて随分増えたように思うんですね、
はい、
ファンとしてはそういうのってやっぱり見ときたいわけじゃないですか。宇宙船に書いてあるロゴが何ってやったらそのロゴ何かなとか読まんでもいいのにそこ読もうとしたりするんですけど、
いやだから、ラベも行くとかビデオ買うとか
やっぱそういう、そういうことですかね。あれは程度問題やなと思って見てるんですけどね。
しょうがない、ね、だってそのうち例えば360度とか言われたらどうする。
いやーそれ何回も見なしゃあないですねそうだったら
どうしようとか思われそうだったら、
もうすでに、ね、ウルトラマンシリーズのアミューズメント施設に置いてだけ見れる、
あ、 あるでしょ。
あるんですよ。で VR の一番辛いところはね、特撮作品でウルトラマンが街中現れますよね、足元映っちゃうんですよ。
ああ見上げなきゃいけない。
そうそう、ということは足元をズルできないんですよ。適当な板引いとくっていうのはわけにいかないんですよ。街の足元のとこまで全部作っとかないといけないっていう、あれはだから大変やろうなと思いましたね。なんかね、私サスペンスもんで覚えてるのは2017年ガールオンザトレインという作品見ました。
あ、はいはいはい、あのあれでしょ、
電車に乗って、
あの電車に乗ってて、あの何気なく人殺しを見てしまうってやつやね。
そうそう、何気なく見てた窓からあのよその家の窓でなんか人殺しのようなこう事件のようなものを見てしまって、であ
れよその家じゃなくて別れたら旦那で
家にかなんかやった。あ、そうそうそうそうそう、あの家にはもう行くことないねやいう感じで見てて、結局いろんなことをこう誰が犯人かっていうのを途中で何回も何回も見せるんですけど、でも犯人じゃありませんでしたみたいなのが続くんですけどね。よくできた作品でした。魔人はこれ漫画原作ですよね。
あ、そうですよ、はい、あのアニメ見てましたよ僕、
これね全然私知ってるんですけど通ってないですけど、私の中では進撃の巨人的なヒットの仕方やなと思って見てるんですけど、そんなこともないですか。
あ、そうかな、
ありえない。
進撃の巨人ほどではないと思うけど、
はいはいはいはい、NBS TBS っていうアニメがそのあたりっていうのもなんか似た感じがしますし、
そうだけど、進撃の巨人はほらどっちかというと盛り上がり方がちょっと異常やったような気がするけど、
ね、ああまあね、
登場人物もそこそこ多いし、
はいはいはいはい、
だそういう意味では魔人は登場人物は比較的少ないんで、
はい、これはこの映画の中でも話は完結するんですか、まだまだ続く感じですか。
一応してましたね。
あ、そうですか。漫画はまだ続いてませんでした。
漫画は、まあ、もうぼちぼち終わるんちゃうかなって感じだったけど、
はい、一応なんか漫画情報サイトの見てるときにいつも魔人のことが書いてあって、ああまだ続くそうやなと思ってね、それだけは知ってるんですけど、
もうぼちぼち最終決戦に行くやろうっていうところへんなんで、
どうですか、
まあなんとかするんちゃうっていう感じだけど、
はい、殺しても死なない人間がこの世の中にいる、
そうそうそう、
っていうので、でも一般社会に紛れてるからそれはわからないと。
普通はわからないやけど、たまたま死んでも生き返るとこを見つかってしまったことでバレるっていう、
はいはいはい、で世間でその味の存在を認めるようになるという、
うん、何をもってもこれアニメ作品ではないですからね、この味は。
ああ、その映画の方は、
映画は実写ですから。
実写ですね。これ SF もそうですけど、最近は邦画の勢いがすごくって、
だから邦画なんか、公開映画でも邦画の量がまあ半端ないでしょ今。
下手にテレビドラマにするよりはもう映画で興行収入上げる方が絶対いいやろっていう判断があるんですかね。今でもテレビドラマでも連作で DVD でアフターマーケットというか後のビジネスって展開できるはずなんですけど、
映画の方がもう映画にするっていうのもあるわけじゃないですか。
まあね、
ワンボタンの声をお聞きの皆さん、明けましておめでとうございます。アップルクリップアシスタントの柚木ひろみです。
アットマーク佐藤リッチマンこと佐藤豊彦です。
今週のアップルクリップは常連ゲストで美術ジャーナリストの千葉秀俊さん、 IT ジャーナリストで多くの企業や組織の顧問をされている林信之さん、そして人気漫画スティーブズを抱えている梅野小沢貴博さんをゲストに、役落とし芸春砲弾リンゴ会議と題してお話を伺ってまいります。
これはまた盛り上がりそうなメンツですね。
そうですね、うん、もう本当に今年のリンゴ社がどうなっていくのかっていう、
ね、そうなんですよね。ここさえ聞いておけば今年はなんとかなるかな、
なるかな。皆さんぜひ聞いてください。
邦画という言い方変ですけど、私今年この世界の片隅にっていうアニメ作品ね、
はい、
やっと2017年に入って見ることできまして、いやーよかったですね。
でしょ、
あれはもう、もうあれ見てすぐに広島のクレ行ったんですよ。あの、いや、どっちかというと順番逆ですね。クレ行く段取りつけてから見て、見たもんありますけど、せっかくクレまで行くし見てなかったからちゃんと見てから行こう言ってね見たんですけど、いわゆるご当地巡り、あの、ご当地巡りじゃ何でしたっけ、あれは。ゆかりの場所。
聖地巡礼とか言われる場合もありますね。
そうそう、ありますね。はいはい。それ的な感じで行ってきたんですけど。松尾さんも、この世界の片隅にはご覧になってたんでしたっけ。
あ、見ました。
あの中でね、はい、先生もご覧になってます。
いや、僕は見てない
です。ああ、そうだったんですか。まあ、別にネタバレでも何でもないですけど、まあ、
いいえ、
主人公が見晴らしのいい丘の上立って、そこから急な坂道をダーッと駆け下りるような印象的なシーンがあるんですけど、その場所というのを、今、インターネットですから見て回った人たちの情報があるんで、その場所というのを行ってみたんですけどね、あの、もちろん、
そうですか、
作者の方がここっていうのを想定してね、完全な住宅街になってました。ただ、
まあ、そうですよね。
ただ傾斜度が全く同じぐらいで、この坂道怖いっていうところを必死でスーパーカブで恐る恐る降りました。
は
い、
あ、そうですね。
まあ、これ確かに人間の足でも走って降りても怖いと思うなと思ってね、
はい、じゃあその坂が急な感じがちゃんと映画で表現されてたっていうことなんですね。
いろんな映画の中の、ね、シーンっていうのを見たくって、字がない中でね、ちょっといろいろ見て回ってましたけど、
これは主演の声優がはい、のんちゃんですよ ね。かつては能年レナと名乗ってた子が大人の事情によって今のんっていう名前になってますけども、はい、僕は能年レナちゃん主演のアマちゃんのロケ地巡りをしたことがあったりですね。
それから大江先生ご覧になってた映画で猿の惑星聖戦記、
はい、
グレートウォー、前にもなんとかエイプってあったんですが、あれの続きになるんですか。
あの猿の惑星は誰やったっけな、
2016年で
プラネット・オブ・ザ・エイプスっていう2001年の映画があるんだけど、
はい、
ティム・バートンが作ったやつ、
ええ、
で、これはなんか完全に違う作品系列として言われていて、
これまでの猿の惑星は横に置いといてみたいなこと
です。置いといてみたいなってで、
はい、
今やってるやつはリブートなんですね、結局、
はいはい、
あのオリジナルの猿の惑星のリブートっていう感じで、はい、どうして猿の惑星だったのかをもう一回ちゃんとやり直しましょうっていう感じだよね、
はいはいはい、
どっちかというと順番逆で、もともとの猿の惑星って吹くとこから始まってるじゃないですか。
そうですね。
ね、で、でどうしてそうだったのかっていうところらへんをもうちょっとちゃんとやってるっていう
映画の出来としては、なんか持って回った感じだったんですか、それともストレートに、
ちょっとやっぱり猿のドラマでっていう部分はあるにしても、もうちょい説明欲しかったかなっていうところはあるんだけどね、
はいはい、
説明なしで進んでるとこも結構あったから、そんなもんかみたいな感じだったけど、かといってひどいっていうほどではなかった。
そうですか。いろんな方がチャレンジした映画で座頭市シリーズってありますけど、
あ、はい、
でそれの一番原点 の、 あの座頭市物語というね、一番最初に撮られた作品もこれアマゾンプライムで見ましたね。2017年は最初の座頭市って、どうしても我々印象としては何ですか、勝慎太郎の腰を深く曲げて、あたりを首をキョロキョロしながら一瞬パッとこう肩を抜くっていうあの印象じゃないですか、
はいはい、
でもやっぱり最初の座頭市はあんまさんっていう感じ、それとも胸郭でもあるので、ちょっとあんまさんっていう感じじゃないんですよね。
ああ
せっかくの客人やから存在するなよって親分さんから言われてて、下のもんがいろいろしてくれるようなところから始まるんですけど、まあ、でも最後の方はやっぱりめちゃくちゃで切りまくるんですが、細表の優男が座頭市と切り合う侍として出てくるんですけど、これ誰やろうな、誰かどっか見ようと、こんな役者さんおったら誰やな、ずっと分からへんかって、天地しげるさんなんですね。で天地しげるさんが腕の立つ浪人としてね、別の組に雇われてるという設定なんですけど、天地しげるさん、我々の印象だと眉毛こうガーッとこう力いっぱい寄せて睨みつけて、あの印象があるじゃないですか、
はいはい、
全然違うんですよ、眉毛そのままなんですよ。でカツラつけてるから誰か最初分かれへんかったんですけど、そういやこれ確かに天地しげるさんの顔やなと気づきました。それからブレードランナー2049、まあ、2049ですか、
はい、
これは私も劇場で行きました、見ました見ました、はい、
松尾さん見てないのこれ。
あ、これ見てないですね。これはおすすめですか。
これはね、おすすめですね。
はい。
まあ、元のブレードランナー見てる？
見てないんですよ。
あ、そうです、はい。じゃあまずそれを見た方がいいとは思う、はい。
そうですね。私も実はブレードランナー言いながら見たことなかったんで、この劇場行く一瞬。
だって公開時に見てますからね。
何度か見ようとチャレンジしたのに、なかなかそういう時に書いて見れなかったりしてたんで、で、この新作の2049を見る1週間前に、iTunes のレンタルの方で見てました。まずしっかり前作のことをそれで理解して、それから1週間後に劇場公開になったが2049見まして、あ、そっかそっか、これやな、いうのをね、それで分かりながら見れたわけですが。松尾さんにも協力若元の話したじゃないですか。
協力若元、ああ、なんか、そうそう、看板が
出てくる。そうなんですよ。ブレードランナーの監督さんが日本を訪れた時に、そのネオン街がすごい近未来に合うというような感じで作品に入れた時、ネオン街の文字そのまま持ってきてしまったから。
はいはいはい。それ別に協力若元は、協力若元というか、その会社は別にお金払ったわけではなく、
それもね、劇場公開されて知ったというね。
ああ、そうですね。今だったら、スポンサーとしてそういう演出を入れてもらうとか、
ね、まあ、あるかもしれませんけどね。
ありますけど、はい、こともなく入ったわけなんですね。す面白いですね。
もしかしたら、その新作のブレードランナー、いかがでしたか、印象として。
新作は、厳密に言うと、リドリー・スコットは監督じゃないんですよね。
はい。監修程度ですか。
監修というか、プロデュースなんやけど。
はい、
なぜかというと、リトリー・スコットは自分のエイリアン・コブラとやってたから。
ああ、忙しかったわけですね。
同時ではさすがにしんどいんでしょうね。
はい。
っていうことなんやろうけど、思うけど、とにかく映像が綺麗な間違い。
ああ、それはそうですね。
っていうのがまず一つで、
はい、
で、ストーリーはね、やっぱり、あれだけで全部理解せば、やっぱりしんどいなっていう。
はいはい。
感じでしたかね。他にもサブストーリーみたいな映画が2本ぐらい公開されてるんで、
はい、
それも見ないといけないしとか、 なんか大停電が起きた理由とかそういうのは分かんないでしょ、はい、あれで。
そうですね、そうですね、単に街の整備、インフラの整備が悪いだけだからと思って見てたんですけど、
そう、ね、違うんやけど、そういうのは分かんないんで、はい、だからそことか、レプリカンとか反乱を起こした話みたいなとかね、
はいはい
はい、見えないんで、だからまあそこら辺はそっちの方を見たいといけないかなっていうのはあるけど、まあ、そこら辺を事前にある程度入れておくと、もうちょっと分かりやすかったかなっていう気はするけどね、はい、まあ、見てからそこら辺を仕入れたんで、
はい、
逆の方が良かったなとは思いましたけど
ね。今回ハリソン・フォードさんもどこで出てるとか言わないですけど出てるじゃないですか、
うん、
私今そのあたりをあこれトロンと一緒やって思ってしまったんですよ。トロンっていう、はい、トロンという映画もね近年また
リメイクされましたとかっていう、
はい、リメイクされましたから、その同じ頃なんですよね。トロンとブレードランナー公開された頃、ブレードランナーがもうちょっと後でしたっけ、同じ80年代。
ブレードランナー1982年とありますね、
トロン
も、トロンの映画も82年ですね。
そうですね、だから一緒なんですけど、
トロンレガシーか、
レガシート
ロンレガシーは2010年だし、
そうですね、ですからレガシーの方は2010年ですけど、2000年入ってからどっちもリメイクされてる感じなんですけど、リメイクっていうかその後の話のような感じで作られてるんですけど、
あ、まあ、うん、キダラトロンレガシーはあれじゃないですか、もともと映画だし、はい、まあ、まあ原作の続きって言ってもまあ別にあんまり違和感ないけど、
ええ、
厳密に言うとブレードランナーはあの話を書いたフィリップ・K・ディックはもういないわけですよね。
そうですね、あの方は映画のこと知らずに亡くなられてるんですよね。
違います、映画の公開は楽しみにしてたんやけど、
ああの間に合わなかった、
それに間に合わなくて亡くなった。
ああそうなんですね、
原作のとこまでは知ってる、
はいはい、
続きったってもう自分たちでやってるわけだから、はいはい、まあ、そういう意味ではちょっと違いますよねっていう、はい、
有名なところで言うとネクサスシリーズって携帯出せるのどうでしたっけ、
ね、Google、
Google でしたね。 Google がネクサスシリーズ出してたのはこのブレードランナーに登場するアンドロイドの型番のことですね。型番ネクサス6とかネクサス8っていう型番のアンドロイドが出てくるからですよね。
そうですね、それでディックの家族と揉めたっていう、
ああそうですね、ネクサスっていう名前、グーグルにその携帯名前つけるな言うてね、言ってた、結局でもつけたんじゃないですかね、あれね。
まあね、
それから泥棒役者、これは悲劇で、あの人出てますね、中井貴一さん出てます、あ出てないかな、
え
ごめんなさい、ほな勘違いしてますね。患者に
患者でいいとるのは丸山君やったかな。
そうですね、筆頭に丸山隆平
でしょ、丸山隆平、はいはいはい、
丸山隆平、市村正親、
はい、
これね、実はたまたま時間が空いてたんで見に行っただけだけど、
はいはい、
めちゃめちゃ面白かった。
あそうですか、
はい、
なんか高畑充希ちゃんも出てますね。
泥棒に入った家でそこの家の主人と間違われて、うん、そのふりをする
っていうとこから始まって、いろんなふりを背中になるんやけどね、
はいはいはい
は
い、
あれは結構ようできた話ですよ。
ひょっとしたらじゃあ家の中だけで撮影が行われてる感じですか。
ほぼね。
ああなるほどなるほど、ロケをあまり行かない映画としてはまだギャオの大映の映画の話になっちゃうんですけど、マンジっていう有名な映画ありますでしょ。
あれ
の一番最初のマンジなんで、これは若尾彩子さんともう一人誰やったかな、名前出てました、女の人もう一人一緒に出てきて、舞台が大阪なんですよね。これ旦那さんが弁護士事務所を経営してる弁護士さんなんですけど、これが船越英二さんなんですね。舞台を大阪です、心斎橋です、あるいは奈良ですってこう言うんですけど、一切そういう建物が映らないんですよ。事務所の中で会話してるんですよ。明日どこ行くの、心斎橋って言ったら、心斎橋はまた部屋の中なんですよ。で奈良言ったら奈良の山の中なんですよ。こんなん絶対大阪来んと、東京はどこかで撮ってるやろっていうような感じで、ほとんど大阪弁喋らないですし、河津雄介さんがむちゃくちゃな大阪弁喋って、大阪弁の情けない男の人の役で出てくるんですけど、この時代はこれでも許されたのかなっていう、まあ、一切そういう大阪のアイコンになるようなものっていうのは出てこない映画でした。作品は噂通りのすごい作品でした。
ちなみに若尾彩子と岸田京子、
はい。あ、岸田京子さんです。そうそうそうそう。ちなみにこの時代の女優さんがお肌を見せるシーンっていうのは全部吹き替えなんですね。一切そういうのはやっぱり映画会社が許さない
ので、別の人っていう、
ね、吹き替えで、こういうのを吹き替えのこのダブルボディって言うんですか、映画の世界では。
ボディダブルじゃない、
ボディダブルっていうんですかね、はい、
なんかそういう映画があったような気がするんやが、デパルマかなんかでボディダブルってなかったっけ、
ボディダブル84年のスリラー映画、デパルマ監督、
だからデパルマでしょ、
はい、
だこれ確か吹き替えっていうのは声だけじゃなくて体の吹き替えのことも、
はいはいはい、
体の代役数も全部吹き替えてみれば、はい、まあ、そういうあれだと思う。
ジャスティスリーグ、これは DC コミックのスーパーヒーローものですね。
これもさっき話したからね、はい、フラッシュの効果結構面白かった
。あ、私テレビの方のは見てましたから。一緒の役者さんがやってますよね。
ええ、
もう言うちゃ悪いですけど、DC コミックで一ついらんヒーローおるなと思ってるのが、アクアマンはいらんやろって思うんですけど、そんな言うと、アクアマン何の活躍もしてないじゃないですか。
結構、ジャスティスリーグでは活躍してたよ。
でもこれってね、海の森持ってくるだけな気がして、そんな言うたら悪いんですけど、もうちょっと活躍しようがあるやろうと思うんですけど、活躍せえへんよなと思ってて。
ちゃんと陸でも活躍してありました。
はい、あ、そうですか。あの人出てこないですか、あの、弓矢引く人誰でしたっけ、DC の。フラッシュにも出てくるんですけど、ロビンフッドみたいな。
あ、アローや。
アロー、グリーンアロー。はいはいはい。フラッシュの中でグリーンアロー何回も出てくるんですけど、
最初フラッシュ。アローのテレビシリーズが先にあったでしょ確か。
だったですかね。フラッシュの中で最初ヒーローになるか随分悩むときにグリーンアローに相談しに行くんですよ。
はいはい。
隣町かなんかにおるんです、グリーンアローが。
はい、もしかしたら次のジャスティスリーグの映画で出るかわからない。
出てきますかね。2018年最初の週映画館の声2018、いかがだったでしょうか。次回は1月6日土曜日にこの続きを配信いたします。それでは次回の配信まで、オーボアー。